では続けたいと思います。親鸞聖人の教え、まあ、仏教の教えといったら心の葬式を説いたもの、心の葬式とは、まあ、魂の解決であり、まあ、心神欠乗のことですが、言葉変えますと心神をもって本とする、心神が最も根本であり、この心神があれば我々も仏になることができる、善も実践できるようになる、心も清らかになり、この世から幸せを実感することができます。だから死後の心配もなくなってまいります。でその続きをね、次に出しますと、じゃあ次にまた心とはどういう働きがあるかと言いますと、心とは狂慢を滅除し苦行のもとなり、あるいは狂気のもとなりと、こう次にお釈迦様親鸞聖人はおっしゃってます。皆さんに心が成長したならば、心が得られた人は狂慢といううぬぼれ心が滅し除かれますよとおっしゃるんです。狂慢と言いますのは、正真偈にも出てくる言葉で、狂とはこれはとにかく自分の自慢できることをとにかくうぬぼれる、おごり酔いしれる、若さとか健康とか財産とか自分の自慢できるものをとにかく持ってきて、私は優れているんだという心で、人を侮ったり見下したりする心を仏教で狂と言います。慢はちょっと意味が違いまして、人と比較してとにかく自分は優れていると、分別心と言いましてね、人と比較して下の人を見てうぬぼれる、あれ上の人を見ても相手を引き下げて私は優れているんだとうぬぼれる、そして人を踏みつけたりバカにしたりする、これを慢と言います。人と比較してうぬぼれる心を慢と言います。まあ狂慢でいずれもうぬぼれ心で、これが仏教では苦しみをもたらすと説かれています。あなたが苦しむのは人をバカにしたり見下したり侮ったりするから苦しむんだと。人を踏みつける心をなくせばあなたの心の苦しみは消えていきます。それで狂慢といううぬぼれ心を信心の働きによって滅し除かれていくんだと。己の本当の姿が照らされ、罪悪の自分が照らし出されたら、人を見下せるような自分じゃなかった、あなたも私も同じ人間だと、こういう謙虚な心が育っていきます。狂慢、ね、天狗の鼻、ね、俺は優れているんだといううぬぼれ心が打ち砕かれます。信心の働きで罪悪が照らし出されて謙虚な心が成長する、これが狂慢を滅除し、次に苦行のもとなりとおっしゃってます。これ今の日本語では狂慶という言い方をします。仏教では苦行というんです。あの有名な龍樹菩薩という方は信心の替え名、信心の別名として苦行という言葉をよく使っておられます。意味は同じです。ただ苦行と言ったらイコール信心の別名と思われたらいいです。まあ、漢字を変えることによって、言葉を変えることによって、より信心というものがクリア、はっきり、どういうものかがわかりますから、信心をいろんな言い方で、教えてくださるんです。漢字を見てみると、苦行の苦、狂慶の狂というのはこれは、この一字で、慎む、うやうやしくという意味ですね。うやうやしく慎む。あの日本人でも京子さんという方がいますね。この字を使うお名前がありますわね。あの京子さんといったらうやうやしく己の姿が照らされて心から、ね、慎む、うやうやしくという意味なんです。で浄土真宗ではこれをですね、まあ、気というんですね。己の本当の姿、浄土真宗ではこれ気という言葉がありまして、自分の本当の姿が知らされたのが空なんです、京なんです。だから心の頭が下がるんで、気と言ったら自分のことを仏教で気と言います。自分の本当の姿が照らされて 慎んで、うやうやしい気持ちが起きます。同時に、敬う、法を心から敬う気持ちが起きます。法とは、仏様、阿弥陀様、ダルマ、仏法という大いなる力。それが、心から敬うことができるようになります。自分の己の至らなさ、お粗末さが照らされて、うやうやしく、慎んで、心から素晴らしいダルマ、仏法を敬う気持ちが起きるんです。これ浄土真宗で二種人心と言いますけどもね、二つのことがはっきりわかる。己の本当の姿が知らされて、うやうやしく慎む気持ちが起き、法の素晴らしさが知らされて、仏様の素晴らしさが知らされて、心から敬う気持ちが起きる。この働きによって我々は誠の善ができるようになる。徳が積めるようになる。敬い、うやうやしく敬いの元が信心なんだと。この心からね、随喜善という素晴らしい善ができるようになると仏教で教えるんですね。仏教ではですね、皆さん徳がなくてもね、人のいいところ、人の素晴らしいところを喜び、敬ったならば、その徳がそっくりあなたのものになると、こう教えるんです。これ仏教で随喜善と言いますね。手っ取り早くですね、徳を身につける最高の方法が随喜善という心。これ随喜善と言いますのは、徳を敬う心ですね。徳。徳とは良い習慣。徳というものを信じ敬う。信じ崇める。信じ憧れる。これ仏教で信行と言いますね。よく浄土真宗では信行と言いますね。阿弥陀仏を私心に信行すると言うんですけどね。意味は徳を信行する。この信行はイコール信心と同じ意味でありまして、これ意味はですね、信じ憧れる、これ行と呼んで信じ敬う、信じ憧れる、信じ願う。何を信じ憧れるかといったら、徳を信じ憧れるんです。素晴らしい徳、法ですね、素晴らしい徳というものを崇める、敬う、願う。だから苦行信行同じ意味です。これ意味を書いただけね。で、皆さんが徳のある人、人のいいところ、立派な方がいたとしますね。その方を皆さんが、あなたは素晴らしいですね、と信じ、憧れたならば、徳はそっくりそのままあなたのものになります。これが仏教の素晴らしいところ。だから人のいいところをね、妬むんじゃなくて、あなた素晴らしい徳がお持ちですね。一緒に喜んであげる。これ随喜と言いますね。あなたの幸せとともに私も、あなたの幸せは私の幸せ。一緒に喜んであげたら、その方が徳があったら丸もらいできるんです。これで善の容量がぐーっと増えていくんです。なぜ浄土真宗でね、信心だけで仏になれるかといったらね、信心には随喜善のできる心が生まれるからです。苦行が生まれるんですね。人の幸せを我が事のように喜べる。仏様の素晴らしいお徳をね、私たちが信じ敬えば、信じ憧れたら、徳が私のものになるんです。これで、例えば今、仏教では幽霊をガキと言いますけどね、このガキが救われる方法は、ね、私に功徳を与えてくださった方がいたならば、その功徳をそのまま、ね、信じ憧れる。随喜したならば、そのガキが救われるというのが仏教の教えになるんです。だからこの救われる方法、善、ガキは善ができないんです。善ができない我々が救われる方法は随喜善なんです。もし皆さんではね、私は善ができませんと言われるならば、できなくても結構です。徳を信行すればいいんです。人のいいところを妬むんじゃなくて、あなたは素晴らしい徳がありますね、私は尊敬しますと、この頃が起きただけで、 今は自分のものじゃないけども、未来の自分の姿が得のある人なんです。人のいいところいっぱいありますから、テレビを見てもね、いろんな人と出会っても、いろんな人と会ったら、人のいいところ、人の幸せなところを見たら、一緒に喜びましょう。ね、生きとし生けるものの願い事が叶えられますようにと。人の幸せを我が事のように喜ぶ。で、徳を随喜する。敬えば、そっくりそのまま自分のものになるから、すごく心が成長できるんです。だから信心一つで仏になれる。それほどのすごい手っ取り早く善が身につく方法がこの随喜善というお釈迦様の教え。徳を信行すると、こう信内寺におっしゃったのは、ね、これがこのメカニズムなんです。だから皆さんもね、普通はなかなかところがね、嫉妬の声が強いために人のいいところを妬んだり、ね、羨むためになかなかできませんけども、仏法を聞いて、この嫉妬心、羨む心をですね、この軽減させていけますから、人のいいところを素直に認めたら、あなたの心はどんどん変わっていきます。心は成長できますから。まあ、ぜひ、この概念、随喜善という概念、苦行のもと、徳を信行すれば、あなたの人の徳が全部我が物にできますから。この教え、ぜひ皆さんに、知っておいていただきたいです。だから信内書にここでは、苦行のもとなりとおっしゃった。で、この信は素晴らしい働きですから、次に、法蔵第一の財産だとおっしゃった。仏教ではたくさん財があるけどね、一番の財産は、信心ですよとおっしゃる。法蔵と言いますのは、真実の蔵。これ仏法と言ったらですね、真実の蔵がいっぱい収まってます。この法蔵の中でも第一の財産。他に財産いっぱいあるんです。残機とかね、情とか知恵とかいろんな財産が仏教には説かれてますけども、一番まず先頭に来るのが真だと。この真があったら、あらゆる善ができるようになるし、ね、最も大事な。だから皆さんがこれから育てるべきは、ね、貯金通帳のお金じゃない。ね、土地でも財産でもない。心、荒屋敷にこの心、信心という心を成長させていく、信心を育てていく、これがあなた死んだ後も持っていける、あなたをこの世から未来にかけて幸せにする最高の財産が信心だから、法蔵第一の財なりとお釈迦様、親鸞聖人はおっしゃいました。そしてこの信は、正常の手となり、修行を受くと。この後こうおっしゃるんですね。正常の手となる。この信心はね、清らかな手なんだと。この手がね、清らかな手だからね、人のどんな善意も、行為も全部ね、そのまま受け止めることができるんです。修行とはもろもろの行。多分人の素晴らしいところもね、人の行為も、ね、素直に受け止めることができる。ただどんどん人のいいところが全部自分のものに吸収できるから、私全然善やってませんけど、どんどん荒屋敷の中に善が増えていくんです。ただすごい変われるんです。信心があれば ね、普通のただの一般人の凡夫であった我々が、みるみるうちに心が成長できるんです。人のいいところを素直に認めるだけでいいんです。心が、手が清らかになったから、正常の手となるから、あらゆる善を受け止めることができる。受け入れることができる。これが信心の素晴らしいところであります。また次に、信とは、得せして惜しむことなしと。次こうおっしゃってますね。信とは、よく得せして心惜しむことなし。この信のある人はね、この伏せの素晴らしさがわかります。人を恵む、人に施し、恵みを与えるままが、それが何倍にもなって自分に返ってくることがわかるんです。ただケチなね、惜しむ心がなくなっていくんです。極楽のテーブルといったらね、お互い両側に座っておりますけど、長い、ね箸を持っておりますけど、お互い与え合うんですね。 だからお互い幸せになれます。地獄はその反対。まだ極楽の人はね、丸いお湯があったらお湯を前に押し出します。前に押し出せばみんな回り回って自分のところにやってくることがわかるので、人に恵み、人に施しをする、与えることが自分に全部返ってくる、何倍何十倍となって返ってくる。相手は田んぼ、相手の田んぼをタダで借りて種をまきました。まいたものは全部自分が刈り取る。一つの種がね、やがて7、8本に枝分かれして約100ずつつくそうですね。一つの種がね、800倍にもなるんです。だから仏教では伏せの対象を田んぼに例えて、ね、田んぼに種をまいて相手の田んぼをタダで借りて、刈り取ったものは全部自分のもの、この宇宙の真理が疑いなく晴れ渡りますから、因果の通りが分かるから、ね、恵む、施すのが、ね、喜んでできる。心に惜しむ、ケチな心がなくなるとまでおっしゃる。だから心が豊かになりますから、五章の心配もさらさらなくなります。不正の心が強くなるんですね。人に恵み、施す。これが私の喜びですという心になります。そして、これが一番大事かもしれませんが、信とはよく長く煩悩のもとを滅す。この信があればあなたのね、煩悩のもとが断ち切れますよと。あなたの心の中の煩悩のもとが永久に煩悩、我々を煩わせ悩ませる欲や怒りや愚痴、そういう煩悩のもとが滅しますと。元から苦悩の根源、苦悩の根っこ、元が真によって断ち切られ、滅していくんですよと。はっきりおっしゃってます。煩悩の元がなくなる。これ無明とも言いますが、知恵のない無明の闇が破れますから、長く煩悩の元が滅しますよと断言されました。あと最後一つだけ紹介します。真があれば教会において執着がなしとおっしゃってます。これ教会とは皆さんの住んでいる世界ですね。今皆さん周りにね、家族もいますし、土地もある、財産もあるね、いろんな人がいます。我々はこの自分の教会、ね、周りのお金や財産や地位や名誉、今住んでいる世界の周りの教会に対して執着しているから、臨終を迎えたら大変な苦しみを受けるんです。信心のある人はね、皆さんが周りに見える境界は、ね、私、ね、私のこの内側とこう見ることができて、何にも持っていけないことが分かりますから、お金も地位も名誉も持っていけない、この肉体も持っていけない。だから信があればまずこの境界に対して金や名誉や財産や土地に対する執着が、ね、バリバリバリーと、ね、このちぎれていくというか、離されていきますから執着できなくなる。ちょうど砂を握ったらね、握ったまま砂がね、こぼれ落ちていくんです。だからお金に対する執着も減っていく、そして肉体に対する執着も減っていくから、鴨川入れなさいということも言える。また次の世界、また生まれたいという強い執着もなくなる。まあ自分のまいた種まきで生まれるからね、阿弥陀様にお任せするという感じね。我はただ、ね、皆任せという、こういう感じなのでね、宇宙の真理に任せると。そういう打ち任せる。そういう世界に出ますから、このあらゆる境界に対して執着がなくなる。執着をなくす働きが真理にあると。こう親鸞聖人はこの言葉を発見されて、その通りだ。この親鸞もそうだと知らされて、教行信証に、書き残してくださっています。だから信心が最も大事だから、仏法の信心を本当すべきことを最後皆さんに言い残しておくぞと。こう言われて、親鸞併願せば鴨川に入れて魚魚に与えなさいとおっしゃった。これが一番大事な御心であります。 でもこれ以外にもあとですね、3つありますから、まあ、それを皆さんと一緒により深く、味わいたいと思います。次2番目に考えられるのは罪悪感、自分の己の姿が照らされます。仏性の光、仏の光に照らされて、信心の働きというのは己の本当の姿を照らしてくださる働きなんです。自分の本当の姿が知らされますと、お粗末な自分だな、今まで人を見下していたけども人を見下せるような自分じゃなかったなという、懺悔の心が起きてくるんです。これはですね、次の人心眼も同じですけども、信心欠如すると因果の道理の三本柱がはっきりわかります。因果の道理とは、お経にはですね、善因落果、良い種まきをまいたならば楽しみの結果、幸せな結果を味わうことができる。善因落果、悪い種まきをすれば、罪悪を作れば、悪を作ったならば、その報いが自分にやってきて苦しみという結果を感じます。そして自分のまいた種まきは 100% 全部自分にやってくる。自因自果、これを一般的には自業自得とも言いますが、意味は同じです。善因落果、悪因苦果、自因自果。で、ここで因と言われているのは、これは我々の業、行いですね、我々の行為、行いが、我々の業、行いが私たちの運命を生み出す。体や口や心の行い、そしてこの他と言いますのは、これは他方と言いまして、我々の運命ですね、結果の報い、運命というものが今日々私たちは受け取りますけどもね、結果の報いは良いのも悪いのも全部我々の過去に作った体や口や心の行いが生み出したことが、はっきり体で深く人心因果、深く因果の道理が知らされる、知らせる働きを信心と言います。これが誠であったと、これに対する疑いが微塵もなくなるのが信心欠如です。では、これが知らされたら、ではどうなるかと言いますと、知っていただきたいのは、善因落果。もし皆さんに、この幸せがやってきたとき、幸せを感じたときには、まあ、自分のまいた種まきではありますが、同時に、自分そんないいことをやってなくてもね、幸せが感じられます。だからね、この感謝の気持ちが起きるんですね。感謝。いろんな方々に支えられて幸せになっている。もっと努力しよう、精進しよう、もっともっと頑張ろうという努力、一層努力邁進しようという、この感謝と精進、努力の心が今まで以上に強くなってくるのが、まあ、人心がした人。そして不幸や災難が来た時に、今までは人を恨んだり呪ったりしていたのがですね、全部己のまいた種まきだと知らされるから、懺悔の生活になる。南無阿弥陀仏を唱えている人ならば、懺悔の南無阿弥陀仏になる。そしてこんな自分がどうして救われたのかと、今度はそのままね、懺悔がそのまま次ね、歓喜といって喜びに変わるんですね。自分のまいた種まきであると同時に、こんな私がどうして幸せになれたのか、いろんな方々のおかげということで、今度はそれが歓喜に転ずる。ただ不幸や災難来ても喜びに変わるんです。こういうふうに、お釈迦様はなるんだとおっしゃるんですね。懺悔と歓喜の生活、感謝精進の生活、まずこれ、この仕組みね、知っておいてください。で、それで親鸞聖人は、罪悪感で 自分の本当の姿が知らされました。でもし死なしの場合ですね、苦しみを感じることはあった。それは苦しみをもし感じたならば、仏教ではそれはあなたの過去の悪い種まき、人事がですから、普通は不幸や災難来ると、苦しみが来ると人のせいにします。社会を呪ったり人を呪ったり人のせいにするから、余計にこの枠ごっくで負の連鎖で苦しむんです。なぜやめぬ、恨み呪えば身の破滅で、人を恨んだり呪ったりするとますます苦しくなります。ところが因果の道理が知らされますと、全部あなたの蒔いた種まきだぞとね、声なき声が聞こえるんです。まあ仏様のお声と言ってもいいですけどね。この苦しい時に人のせいにしたくなる。そうじゃない。仏様があなたの蒔いた種まきだぞと、こうね、声なき声が聞こえてきて、そうでございましたと。私の蒔いた種まきだったと。ね、悪因苦か人事か間違いなかったと。お姑さんならばね、今まで嫁が悪い嫁が悪いとこう文句ばっかり言ってと、お姑さんがね、仏法を聞くとね、今まで嫁のせいにしていた私が、いや嫁は悪くない、ババが悪い、ババが悪いと、こう言って自分を見つめ反省させられるんです。だから他力だというふうに味わえるんですね。これも阿弥陀様のお力なのかなと、こうね、仏様の力だと思わず折れなくなって、阿弥陀様という気持ちになるんですね。そういう懺悔させられます。また懺悔、これね、これによってまたね、罪悪が減るんです。仏教では罪をなくす方法は、己の姿をあるがままに客観視する、これだけで罪悪は減ります。仏教の言葉でお経にはですね、懺悔滅罪という言葉がございまして、皆さんが懺悔をしたらその罪悪が滅します。だから懺悔すればどんどんどんどん荒屋敷から罪悪が減っていくんです。で、仏教ではこの観という字、この一字は仏教では知恵を表すんです。物事を客観視する知恵、これ観察の観の字を書いて仏教で知恵の意味です。意味は、知恵といったらあるがままに物事を見るという意味なんです。だから自分の罪悪が吹き上がってもね、皆さんもね、もし罪悪吹き上がったら、それをそのまま見つめてください。怒りが吹き上がったら、怒ってる怒ってる怒ってると、そのまま自分の姿をね、見つめてください。見つめる力がありますから、皆さんの中に仏様の力が働いてますから、あるがままに罪悪を客観視していけば、この罪悪は懺悔すれば滅罪で減ります。だから親鸞聖人もですね、己の罪悪を見つめられて、ね、苦しみが来た時に、自分の蒔いた種だな、自分の蒔いた種だなということが、ね、知らされて、ね、苦しいけども、こんな自分がどうして救われたのかと、懺悔が歓喜に変わるんです。歓喜は喜びですね。だから、ね、懺悔の言葉も南無阿弥陀仏、歓喜の言葉も南無阿弥陀仏と言われますけどね。だから南無阿弥陀仏と言ったら、懺悔と歓喜が両方同時にあるんです、ね、己の姿が知らされて懺悔、法の尊さを敬って歓喜が起きるんです。で、この罪悪感から自分の姿を客観視したら、今まで、ね、悪い種まきしてきたな、でも苦しいけども、苦しみから喜びに変わるんです。だから自分の罪悪を考えたら、今までね、こんなお粗末な自分は葬式なんかしてもらえるような善人様じゃないと。善人様ならばもっとね、俺が死ぬんだから、死んだだから、たくさん仕事を辞めてでも葬儀にやってこい、たくさんのお金を使いなさいという傲慢な思いになるかもしれませんが、親鸞はそんな気持ちにはならない。私も皆さんも同じ人間というところに立ちます。自分の罪悪が照らされ知らされて、こんな己の罪、お粗末な自分が知らされたら、盛大な葬式をやってもらえるような自分じゃない、私のためにわざわざ集まってもらえるような自分じゃない、こんな自分なんだから、え、別に葬儀なんかいらない、 墓もいらない。鴨川に入れて魚に与えてくれたら上等だという己の罪悪を真面目に見つめられた。深く自分の姿を懺悔された。罪悪をあるがままに見つめられた御心からこのようにおっしゃったということがわかるんですね。仏教を学べばこういうことがわかるんです。また同時に、ね、深く因果の道理が知らされる。この因果の道理が信心の働きで深く知らされます。それで深く因果の道理が知らされた親鸞聖人は、ね、今まで生きるためとは言いながらたくさんの生き物を殺してきた。中でも魚をたくさん食べてきた。生きるためとは言いながら誠に魚には申し訳ないことであったと。仏教では食べたら食べられる、ね、やったらやられる、責めたら責められる、殺したら殺される、因果の道理から言ったら当然だと。今まで親鸞は何十何百という魚を直接は殺してませんけども、間接的に殺したならば同じではないかという、己の心を見つめられたんですね。で、その自分の、姿を見つめたならば、ね、因果の道理狂いないから、まあ、この世ではね、この魚は生きているためには与えられませんけど、もう死んでしまったら、もうどうせ火葬場で焼くならば、どうせ肉体を滅びていくんだから、じゃあ肉体どうせ焼くよりも魚に与えて餌にでもなった方がよほどいいじゃないかと。鴨川に入れて魚に与えたら蒔いた種は生える。今までたくさん魚を食べたんだから今度は食べられて当然ではないかという思いになられたんですね。因果の道理狂いなし。これは全くね、微塵の疑いもなく親鸞聖人には晴れ渡って、罪悪感、そして深く因果の道理を知らされた人心因果、この御心でこのようにもうおっしゃらずに折れなかったと言えるんですね。で、皆さんがこの幸せなる方法はこの因果の道理に鍵があります。皆さんの日々の生活を振り返るとですね、必ずですね、幸せを感じるときと苦しみを感じること、大きく2つあると思います。もちろんどちらもないときもあります。で、仏教ではもしあなたにね、楽、幸せを感じることがあったとしたら、それはあなたが良い種まきをしたかもしれません。それもありますけども、まあそれもありますけども、それ以外にもですね、いろんな方々に支えられて生かされているということも本当なんです。仏教では自分の蒔いた種が弱くてもね、縁が強い場合もあるんですね。いろんな人に支えられ、あんまり良いことをしなくてもね、良い縁が自分に来たらね、幸せになれることがあるんです。これはつながりといってね、仏教ではおかげさまという言葉がありまして、ね、いろんな方々に我々は支えられ、励まされ、助けられて今の私があるんです。仏教ではこのあなたの幸せはあなたの種まきの場合ならば、もっと良い種まきをしていこうという精進の気持ちが起きます。もっと良い種まきを欲しいから、よりね、精進とは心を清らかにして進む。この精は精米の精ですから、きめ細やかという意味で、心を清らかにするという意味が精進の精にあります。もっともっと心を清らかにして、良い種まきを撒いていこうという気持ちを、幸せな結果が来た時は努力しようと思ってください。また今こういう幸せを得られたのは、いろんな方々のおかげで生かされている、おかげさまだと、こう感謝すると、これがまた素晴らしい良い種まきなんです。だから幸福な人か不幸な人かの一つのですね、見分け方としては、感謝の心のある人はより心が豊かになります。で、感謝の心のない人は不幸であるとまで言われますね。何でも当たり前に思う。それはね、俺は善人だというところを言ってるんです。こんだけ良い結果が来たのは 俺が人に善をしたからだ。一生懸命働いたからだ。まだ足らんわいと。善果に恵まれても、幸せな結果を得てもね、自分は善人だというところに立ってますから。まだ足らん足らんで、不平不満がある。これだけお金に恵まれても、ね、衣食住、困ることないのに不平が出るのは、己の値打ちがわからない。傲慢なんですね。傲慢なんです。自分の姿が分かってない。で、全部俺の種まきだと思ってるんです。本当は、あなたを支えてくれた人がたくさんいて、あなたのために、ね、あなたのためにたくさんの好意が寄せられている。その因果の道理が分かっていない。仏教では因果道理は、自分の因果と同時に、空間的な因果も解くんです。いろんなあなたのおかげ、私ならば、妻のおかげ、親のおかげ、子供のおかげ、皆さんのおかげと。私たちは全部つながってますから。そういうつながりも知らされるのが人心因果なんです。だあらゆるつながり、時間的な、ね、時間的なつながり、空間的なつながりが知らされたのが因果の道理ですから。だから、すべてに感謝せずにおれない。だから、ある人がね、救われた人が、一切のご恩まとめて南無阿弥陀仏と言ったんですね。もう全員にね、本当は言いたい。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなに言いたいけどね、とても言えません。もう、十方衆生、生きとし生けるもの、みんなに言いたい気持ちになる。でも言えないから、一切のご恩まとめて一言で、南無阿弥陀仏ということによって、一切のご恩まとめて南無阿弥陀仏。だから、南無阿弥陀仏と言ったらね、感謝の言葉でもあるんです。お礼の言葉。ね、感謝の言葉も南無阿弥陀仏。また、懺悔の言葉が南無阿弥陀仏。歓喜の言葉が南無阿弥陀仏なんですね。まあ、一言で表した言葉が、南無阿弥陀仏と言いますけど。まあ、この因果の道理が深く知らされて、親鸞聖人は、このように、魚に投げ捨てよと言われた。まあ、これが、三つ目の御心ですね。じゃ最後、四つ目。大慈悲心の御心。これはですね、この信心とは、仏様の御心でもあるんです。皆さんもね、今仏法聞いてますから、だんだんね、この心に確実に近づいております。全然慈悲の心なかった私でもね、毎日聴聞していけば、あるいは慈悲の瞑想していけば、だんだんこの心に近づいてきます。大とはこれは変わらないという意味ですね。我々の慈悲は小慈悲。続かないし、差別するし、知恵がないのが我々の慈悲。仏様の慈悲は、相続する。ずーっと続くんです。そして、我がありません。差別なく、好き嫌いがないんです。どんな人も、そして知恵に裏付けられたものでありますから、仏教では大という言葉で表します。慈は、これは慈しみという漢字でありまして、これは、幸せでありますようにという心。これが慈しみの心。悲が、これは憐れみという漢字。これ人あったら誤解しやすいですけども、これ憐れみと皆さん読んでください。悲しみという漢字ですけども、憐れみ、悩み苦しみがなくなりますように。お経にはね、仏心、仏の心とは大慈悲これなりと言われますけど、信心とは言葉書いたら信頼書に大慈悲心とおっしゃってます。今の信心はまだね、小慈悲、小さな慈悲、あるいは中慈悲といって中間ぐらいの慈悲かもしれませんが、だんだん大慈悲心へと成長していきます。で、親鸞聖人は信心欠如されて、この大慈悲心を丸もらいされたんです。この大慈悲心、仏の心、私のお粗末な心と同時に仏の心が一つになったんです。これを仏門一体とこう申します。信心欠如を言い換えますと、仏門一体というんですね。仏の心と凡夫の心が一つになる。仏心と凡心が一つになる。これが信心欠如。仏心とはこれは仏の心でありますから、温かい火に例えます。人は温かいもの、優しい心にも例えます。今ね、暖房をつけてあったかいですね。この温かさをこの慈悲に、
大慈悲に例えるんです。
そして我々の心、凡夫の心といって隅に例えます。隅というのは黒くて汚いんですね。いやらしい煩悩に、ね、いっぱいの、あるいは無慈悲な冷たい心、これが普通一般の人間。そういう私の隅のような心がですね、火がつくんです。隅に火がついたら、隅のまんまが火であり、火のまんまが隅なんですね。まあ、どこまで、隅で、どこまで火か分けられない状態が、信心欠如なんです。まあ、今はまだここまで行ってなくてもね、今は必死でね、火をつけようとしてるんです。やがて、ぼっと燃え上がりますから。それまで頑張っていただきたいですけどね。隅に火がついたならば、火のまんまが隅であり、隅のまんまが火なんです。だから、火と隅が一つになった状態。で、信心欠如にこれを体験されて、この体全部、汚いね、汚れた体、凡心であると同時に仏心、隅のまんまが火の状態になったんで、これ全部南無阿弥陀仏に変わったんです。仏様の心に染め上がった私になったんです。これを昔のね、この救われた人が言ってますね。おかるさんという人がですね、頭叩いても南無阿弥陀仏、お尻叩いても南無阿弥陀仏、座った姿も南無阿弥陀仏、立った姿も南無阿弥陀仏、ね、何当てても南無阿弥陀仏だと。本願や行者、行者や本願といってね、この喜びを表した方がいましたけども、これと同じで、私そのものが大慈悲心、仏の心に染め上がった状態、これが自覚されて、親鸞聖人はこの南無阿弥陀仏、仏心いっぱいのこの体、ね、やがて焼いていくんだけども、やがてこれも捨てていかねばならない。せめて魚に仏縁が与えられないだろうかと考えるんですね。この心なる人はね、こういう心でいつも生活するんです。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものに悟りの光が現れますようにという心が、寝ても覚めてもだんだんと思えるようになる。また皆さんもそう思えるようにね、トレーニングをしていただきたいですけども、そうなってくると、ね、敵味方の概念がなくなる。自我というね、サビが消えていくんです。敵味方がなくなるからね、孤独感が消えていきます。みんな仲間だから、私のことをね、心配してくれる人は敵じゃありません。私のことを心配してくれる、幸せを持ってくれる人は敵じゃないんです。ただ虫や動物でもね、もし皆さんがそういう慈悲どころで接したら、この犬や猫でもね、私をね、慕ってくれます。こうお釈迦様おっしゃるんですね。ただ動物に対してもね、慈悲どころで接したらですね、恐ろしい猛獣でもね、虎や象でもね、お釈迦様を襲うことはなかったと言われますね。なぜならば慈悲心いっぱいだから。ただこの心が育っていけば、敵味方がなくなるんです。孤独感が消えます。みんなつながっている。海で水が全部どこでもつながっているようにね、全部、私と言ったら海の中の水滴に過ぎない、みんな海なんだということがわかるんです。だから敵味方がなくなりますから、孤独感も消えていく。そしてみんなに幸せになってもらいたい。人間だけじゃない、生きとし生けるもの、魚に対しても、ね、幸せでありますようにという心が起きるので、今まで親鸞たくさん魚を食べてきた、ね、このおかげで私は仏法が解けた、信心欠如できた、ね、まあ、ご恩返しもしたいという気持ちもあったんでしょうかね。それで、今度は私が救う番だと思われたのかもしれません。この肉体を魚に与えて食べてもらうことによって、せめて私の死後なりとも魚が仏縁を結び、この親鸞の体は仏様の心いっぱいだから、染め上がってますから、この親鸞の肉体を食べることによって、魚が次の章、人間界に生まれる可能性は高くなる。で、人間に生まれただけでは幸せになれないんで、仏法を聞くこともできるかもしれない。それで仏法を聞いて、どうか幸せでありますように、信心欠如してもらいたいという御心で、 診断、目を閉じたならば鴨川に入れて魚に与えてくれよと、この短い言葉の中に仏教の教えを全部まとめて、親鸞聖人はおっしゃらずにおれなかったんだとね、こう仏教を学んだならばこういう御心が知らされるんです。まあこの御心ね、これ皆さんとも思いっきり関係がありますから、ね、これをしっかり理解して、ね、進ませていただきたいと思います。はい、では休憩を入れます。